皆さんこんにちは。アスカスニュース音声版をお伝えします。今回も皆さんの地域活動にお役立ていただけるタイムリーな情報取材や、共同支援センターで実施した研修情報などホットな話題を共同支援センターの会議室で収録しました。今回も共同推進課の担当 S と
担当 T が、
そして今回の音声版は共同推進課にインターンシップで職場研修に来ている3人の大学生にもラインナップ紹介に協力してもらいます。協力してくれるのはこちらの3人です。
男性の M です。
そして
男性の K です。
そして
女性の K です。
皆さんよろしくお願いします。では2025年8月第23号のラインナップです。
トップ記事は、甲府市と連携して山梨英和高校の探究授業で実施した共同のまちづくりを学ぶ講座の話題について。
2つ目は、山梨寿館学院で実施したまちづくりに関する出前講座の話題について。
3つ目は、地域活動を支援したアツカツサポーターの取り組みの話題と、アツカツサポーター団体登録制度の紹介を。
最後に、春日地区の古民家鈴村邸で開催された地域交流会の話題についてお伝えします。
では最後までお付き合いください。甲府市と山梨英和高校が連携、探究授業で共同のまちづくりを学ぶ。山梨英和高校の探究授業で地域づくりを学び、地域力を育むをテーマとした講座を実施しました。1年生約80人が参加したこの講義では、地域活動の取り組みや必要性を紹介し、人口減少や少子高齢化などにより地域活動の担い手不足をはじめとした地域課題を共有し、今後の地域への関わり方を考えてもらう機会として捉えてもらいました。今回の探究授業は山梨英和高校と甲府市が連携し、探究課題のテーマ設定を考える素材の一つとして地域づくりにフォーカス。甲府市共同推進課の職員が講師となり、人口減少、デジタル化などの進展と人とのつながりの希薄化、価値観の変化に触れながら、参加者には学生、子育て、高齢者世代などさまざまな世代の立場に分かれて、それぞれの視点からどうすれば地域活動に参加しやすくなるのかをワークショップ形式にて意見を出し合いました。講義を受けた学生さんからはどんな感想が寄せられましたか？ T さん。
はい、他人事ではなく自分のこととして捉えるという感想が多かったです。
そうですね、生徒の皆さんからは他人事ではなく将来の自分のことを想像して考えることができたや、地域活動に関わるために何をすべきか考えるきっかけになったとの地域活動の必要性を感じ取ってくれた意見ばかりでした。
また中学生や若者、高齢者などの各世代の立場になって地域を考える機会も設けました。そこでは高校生として地域や高齢者の方にできることとは何かを考えるきっかけになったなどの意見も出ました。
地域活動をみんなが持続できる形を作って、将来の世代に住みやすい街として残すためには、地域に住む人や地域に関わりのある人など様々な世代が協力し合いながら街づくりを進めていくことが求められるようになってきています。今回の講座を通じ、高校生の皆さんならではの視点やアイデアを生かし、今後の地域活動への参加につなげてください。
続いては、共同推進課がシニアの大学山梨寿館学院で実施した共同によるまちづくり推進を考える実践講座の話題です。
シニア世代が今の若者世代に身を置いて考える、山梨寿館学院で出前講座を実施。シニアの大学山梨寿館学院にて共同によるまちづくりの推進をテーマにした出前講座を実施しました。講座では1960年代の地域コミュニティと現在の地域コミュニティの違いに着目して、シニア世代の皆さんが経験した 1960年代のコミュニティである支え合いの社会を現代の地域活動に生かす方法を考えました。ワークショップを通して意見を交わした結果、いろんなアイデアが出ましたね、 T さん。
そうですね、皆さん自身の経験と参加者同士でアイデアを出し合い、楽しみながらまちづくりの将来像を考えてくれました。ここで主なアイデアを4つ紹介します。1つ目は地域でスマートフォン教室を開催し、若手とシニアが交流する。2つ目は地域の子どもたちの保育園への送り迎えをシニアが行う。3つ目は地域活動の非効率なところを見直し、現在に合った形に変える。4つ目はオンライン会議で地域活動への参加者負担を減らしていくです。
いろんなアイデアや意見が出たみたいですね。
そうですね、
参加された学生の皆さん、これまでの経験とアイデアをまちづくりに生かしていってください。
続いては地域活動を支援してくれた厚活サポーター団体の活動の様子を取材しました。
地域のニーズを発掘して厚活サポーターと連携。厚活サポーター団体登録制度の運用を開始してから2年が経ちました。令和7年度7月末時点で、今年度は4つの自治会が6件の利用をしています。利用があった自治会での厚活サポーターが活躍する様子を取材しました。まず最初は住吉地区自治会連合会の地域活動を海援隊が支援してくれた様子です。どんな活動をしてくれたのですか、 T さん。
はい、住吉地区では春と夏に地元神社の例大祭が開催されています。今回は厚活サポーター団体として登録している学生ボランティア団体の海援隊が自治会をはじめ各種地域団体と一緒に例大祭の運営を支援しました。支援内容は例大祭に参加してくれた方々への食事の配膳準備や子ども縁日での出店の運営補助などです。地域の皆さんからはお祭り運営を縁の下で支えてくれるスタッフが減少してきているため、学生の皆さんのサポートは大変助かった、今後もお願いしたいとの声が聞かれました。
はい、次はスマートフォン教室を実施したという話題ですよね。
そうですね、藤川地区と住吉地区、そして大里地区の3つの自治会連合会が藤川悠遊館を起点に3地区の悠遊館を Zoom を使って結んでスマートフォン講座を実施しました。
はい、そうなんですよね、この地区には活動拠点となる各悠遊館に Wi-Fi 設備が導入されました。そして地域からの要望もあってスマートフォン講座を実施しました。この講座は厚活サポーター団体である株式会社ホネットの従業員に講師となってもらい、住吉、大里悠遊館には同じく厚活サポーター団体である海援隊の2人が補佐役として参加者をサポートしました。地域からは実用的な操作を分かりやすく教えてもらい、大変役立つものだった、レベルアップした内容で次回開催を希望するなどの声がありました。最後に今年で3回目となるマルシェ開催の話題ですよね。
はい、そうです、相川地区自治会連合会と各種地域団体が実行委員会を作り、相川青空マルシェが今年も開催されました。このマルシェは地域の皆さんのニーズをアンケート調査した結果、買い物支援をしてほしいとの声が多かったことから、それに応える形で開催に至った相川地区のイベントです。
このマルシェの運営に出店協力をしてくれたのが厚活サポーター団体であるメガネスーパーアルプス通り甲府本店です。地域住民からは身近な場所でお店と同じメガネのメンテナンスサービスが受けられて助かった、来年もまたお願いしたいなどの声がありました。続いては春日地区の地域交流拠点鈴村亭での活動レポートです。
鈴村亭活動レポート交流会を開催。春日地区の古民家旧鈴村亭では世代間交流行事と国際交流行事が行われました。赤ちゃんと山梨県立大学の学生による交流会と ユニタス外語学院甲府校に通う留学生とシニアによる交流会です。
今後は地域住民とのランタン作りによる交流行事が予定されていて、地域の商店へのランタンの展示も計画されています。では最後に共同推進課からのお知らせです。自治会役員の皆さん、地域活動を支援する制度アスカスサポーター団体登録制度をご活用ください。地域活動の担い手不足を甲府市にサポーターとして登録してくれた民間企業や学生ボランティア団体が活動をサポートする制度です。この制度の活用によりイベントに新しいアイデアが取り入れられたり、自治会活動の負担軽減が図られたりなどの効果が期待できます。詳しくは共同支援センターのホームページをご覧いただくか、お電話にてお問い合わせください。連絡先は電話 055-231-5537 055-231-5537 までお待ちしております。というわけで今回のアスカスニュース第23号は以上になります。共同推進課ではアスカスニュースに掲載する地域の皆さんからの情報をどしどしお待ちしています。
またこれから何か活動を始めようと考えている組織を支援したい、アスカスサポーターとなるボランティアや NPO 団体、企業を大募集しています。
大勢の皆さんからの電話をお待ちしています。甲府市共同推進課までご連絡ください。では共同支援センターの職員 S と
T が、
そして
男性の M と
男性の K、
女性の K が
共同支援センターの会議室で収録したアスカスニュース第23号音声版をお送りしました。次回もぜひお付き合いください。